どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
オリジンアワー火曜日が始まりましたよ。
はい、
ノーブレーキのあゆむと、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城くまです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
車を買った話覚えてます？
あ、なかなか届かないでしたっけ。
はい、はい、セカンドカーといいますか、
うん、
ちょっと、いやらしく聞こえるかもしれませんけど、車今乗ってる車が、
はい、
もう子供の人数がオーバーで入らなくて、
なるほど、
入らない可能性があって、まあ、ちょっと購入を余儀なくされたという感じです、う
ん、はい、
はい、でなかなか届かなくて、届いたんですよ。
お
う、8月の頭に
納車だ、
うん、結構前だね。
拍手ありがとうございます。
いやいや、
拍手ありがとうございます。
鳴りやまない鳴りやまないやつ。
ブブさん拍手ありがとうございます。いやで、ちょこちょこ車で来てるんですよ、その新しい車で。
はい、ラジオに。
ええ、
うん、
先週なんてブーブーさんの真後ろにつけたんですよ。
あ、ついてたね。
ええ、
はい、
なんで一言もないのかな。
え、違う、え、違う違う、え、
あの、いやいや、
なんていうの、その前からも一応ちょこちょこ車で来てたさ、なんかレンタカーみたいな。
ああ、あれはあの車が届くまでの代車ですね、
があったさ。
はい、横の方にラベルでテストドライブって書いてあるやつね。
ね、
うん、
あったさ。
ありました。
あれかなと思ってた。
いや、
だからちゃんと見てない、暗かったし。
僕あの代車買ってないですから。
いや、代車、
代車と同じ車種買ってないですよ。
じゃない、じゃ、分かるよ、分かるんだけど、
代車って一番買わない車乗りますからね。
うん、まあまあまあまあ、そのパターンが多いよな、代車になるのはな。
長峰かなさんの場合は自分が買った車を修理で預けて、来た代車が気に入ってこの代車にしますって言ったパターンもあるけどな。
いや、そんな話があるんだ。
うん、そうなんだ。カーナーの場合はあるけど、
面白話があるんだ。
代車っていうのは基本納得がいってない車だからな。納得がいってない車と書いて代車だからな。
いや、ごめん、そんな向きにならないで。ごめんごめん、気づかなかった。
アリンクリンクリスに関しては、
いや、バンバン人の名前出すな。
学園祭かなんかの営業で、たまたま台車で行ってね、ちょっとボロい系みたいなので行ってね、あの担当の学生さんが、あ、アリンクリンさん駐車場こちらですって言った時に、おはようございますより先に、あ、これ台車ですって言ったらしいからね。
もっといいの乗ってるよと。
普段は乗ってるよと。乗ってるか知らんけど、
これじゃないよと。
だ、これぐらい台車っていうのはやっぱ台車ですから、
うん、
サネさんもツイッターで言ってました。
いやいや、めっちゃ人の名前出すなお前。
あの走り屋系の車乗ってる人は、
うん、
不本意な台車乗りがちっていう。あのあるあるを言ってました。僕すごいハマりました。
あ、なんとなくわかる。
その台車から新車に変わって、
はい、
僕、皆さん、大城さんもそうですよ、いつ行ってくれるんかなと。あ、車届いたんだとか、あ、いいね、広いね、軽にしてはみたいな。
あー、ごめん、気づかなかったな。
え、気づかなかったのか、
うん、
ちょっといいなと思ったから言わなかったのか、どっち。これだけちょっと確認させて。
え、俺は本当に気づかなかった。ずっとあの台車だと思ってた俺。だって、歩夢だったら届いたらもう一目散に言うと思ったわけ、自分から。
いやー、結構僕の中では我慢しましたよ。
だからあの台車乗ってる歩夢の気持ち考えて、やっぱ不本意だろうなっていう気持ちも俺分かってた。
い
や、不本意、
まあいい車でしたけどね、担当カスタムでね、
うん、まあ綺麗な車だったよ、
綺麗な車。
あれも不本意で乗ってるんだろうなっていうのがあったから、これ台車なんだとも言わなかったさ俺。
いや、ちょっと心外ですよ。台車にずっと乗ってて、あの買った車が届くのずっと我慢して我慢して我慢して、はい届きました、うん、なんか言ってくれるかなと思って皆さんの前でお披露目しました。、うん、まだ台車と思われてるって、これどういうことですかこれ。
いや、見たのが今だったら分かる、今昼間だったら目の前にあったら分かる。
まあ確かにね、最近天気悪くてね、
そうそうそうそう、
ちょっと暗かったりもしたし、雨も降って
、届いたんだ、よかったね。
遅いよお前。
いいはず。
いや、来たんですよ、ちょうどね、正直来たんですけど、
いいな、うん、
そう、だから今、その新しいカーライフを過ごしてるんですよ。
ドライブ行った？
ドライブ行きましたね。
おお、
初恋クロマニオンのケンゴと行く。
家族で行けよお前。家族のために買ったんだ。家族で行けよお前。お前の家族はケンゴか。
いやいや、
お前から出る話全部ケンゴしか出てこない。お前、ケンゴが家族なんか。
ケンゴドライブ行こうっつって。いいよーっ
つって。家族でしょもう。
いや、鳴らし運転じゃないけど、まあドライブ行ってきましてね。
うん。
今の軽ってやっぱ上等なんですよ。
ほう。
マルチハイブリッドって言って。 細かいことは僕も説
100% ガソリン車じゃないよってこと。
そうそうそう、うん、最初軽自動車ってやっぱりアクセルパワーに限界ありますから、
うん、
でちょっと重たいじゃないですか今広くしようとして軽自動車って、う
ん、あ重量がね
重量がちょっと重たいらしいんですよ、うん、でそのため、そのアクセルを踏んだ初速の一番最初スタートのタイミングって、うん、やっぱ軽だなって思う瞬間多々ありますでしょ。
もうあるね、まあ、坂道登らないとかもありますし。
そうでマイルドハイブリッドだかマルチハイブリッドだかどっちか分からんけど、うん、僕が買ったこの車種に関してはハイブリッド電気の力を利用して、うん、スッとこう背中を押してくれるんですよ。
ああこれ感じるんだ。
これ感じます。
お
スタートの段階でスッとあ今背中を押してくれてるなっていうね。
じゃあ乗せてよ今度、うん、
全然いいですよ。
マック食べながら乗せてよ。
あ全然いいです
よ。いいんだ。
あえてちょっと汚れてもいい車にしたんですよ。汚れた方が武骨でかっこいいような。
あーなるほどね。
黒塗りピカピカハロゲンバーじゃないんですよ。なんなら俺、黄色いライトですし。
じゃあ背中島の山から降りましょうよ。
いやもうないだろあれあれお前国さんの車でしかできんよお前
同級生のね
黒缶だろ四駆のあのボンネットから煙突出てるタイプの
あのあれね、
ランクルよ。
なんだったっけ、
パジェロなんか知らん
けど。そうそう、マフラーがこうボンネットから出てる。
ボンネットから出て
る。水に入っても大丈夫なように。
だドライブしてきましてね、ケンゴと。で、まあ、充電も兼ねて、その、マイルドハイブリッドの。
あ、走れば勝手に充電されるんだ。
う
ん、
それがあの、ブレーキ踏むタイミングで、速度がエンジンブレーキかかるでしょ、20キロから30キロ、
うん、
あ遅くなっていくでしょ、そのエンジンブレーキで充電するんだって。
ああじゃあまあ本当走れば走るほどだね。
そうそう。
で結局まあ走行中もエンジンブレーキはずっとかかってる状態だから。
そうそうそうそう。で、まあ行ってきまして意外とね閉まってる店もやっぱ多くて最初あのシーサイドドライブイン2人で行ってスープ飲んでこうぜ
はいはい女村ね青春の時行きたがる本当に高校生免許取り立ての頃
那覇から出発して
カップルみたいな
男2人でちょっと小さいで行ってスープ飲んで帰ろうみたいな結構な距離あるじゃないですか那覇から。
いや結構あるよ。
で調べたら今あのコロナ禍もあってシーサイドドライブインも僕らが行った時はもう10時には閉まると。
ああねツーリングの人も多いからねあっちね。
10時11時だったかな少なくとも間に合わんってなって
通常24時間よね。
うんだったと思う。
だったと思う。
はい、それでどうするってなって、うん、でまあもう時間も遅いし
そんな夜から行ったんだ本当に。
いやでもね9時出発ぐらいかな夜の9時出発ぐらいで
ちゃんとツーリングみたいな感じだ
そうそうそう
お昼にちょろっととかじゃなくて、
まあ、車の中でね、
うん、
でじゃあ国際通り行くかっつってい
や免許取り立て免許取り立てのコース
国際通りを雲路から入って、うん、やっぱ閉まってる店多いじゃないですか。
そうなまあコロナ禍ですから
あれ見てやっぱ
まあ、分かる分かる
分かる
分かる分かる
あの今沖縄の人やってる人多いと思うんですけど、うん、
俺妻ともやったな
しまってるやし
こっちも
やばいだろみたいなそのコロナ禍を
なんかあったあった空いてるところあった空いてるところあった
コロナ禍の楽しみ方じゃないけど変な楽しみ方ね悲観的ではあるけども、
うん、
大丈夫かみたいな感じの気分を味わいつつ、まあ、結局ね空いてる店も本当に全体的に少ないからやっぱ街が基本的に暗い人も歩いてないし、
う
ん、
そうだな、うん、
いやどうするっつってでもちょっと腹減ったな金太鼓行くかっつって
行くね右に左に、
うん、金太鼓行こうだから僕はあの充電したいからね、
うん、
で金太鼓行こうってなってまあ宜野湾よりちょっと普天間行こうかってなって
あ奥にもあるよ普天間高校近くにもあるよね、
はい、
あるね、
うん、
宜野湾はちょっと 車止めづらいんですよ、うん
う
ん、
確かにあっち駐車場があるのかないのか分からないのがスペースが1個あるからね裏に
であのゴミ箱の前なんですよ駐車場が駐車場のフロントでつけたら その目の前がゴミ箱だから
あの1台しか入れないところだ
1台しか入れないところ
バックでしか出れないところ
1台しか入れないところだけど人気店すぎてあそこ警備いるからな
あの1台のために
あの1台のために違法駐車いないか
そうだな
近隣のクレームがすごいんです
歩行者も多いから
そう危ないからねでほいでまあ普天間行こうってなって普天間だったら2台か3台止めれるのかな
横にあるな、うん、
で止めれて
1回 U ターンしないといけないんだよな普天間の宜野湾から来たら
U ターンしたところにある左手にあるメンチカツ屋も美味しいんだよ
あるよな、
うん、あっちうまい、
う
ん、U ターンしがもう死骸があるよなあそこはなおまほいで
下買いがあったってなるな
で金太鼓買って、うん、 正直金太子は健吾には中で食べてほしくなかったから、
うん、
まあ、本当に買ったばっかりだしね、
うんうん、
納車したてだから、うん、もう何それはちょっとやんわりプレッシャーをかけて、まさか中で食べんよなみたいな感じのプレッシャーをかけつつ、
うん、
ねえ、じゃあ どうする、もう帰るかってなったけど、健吾がよくあのインスタライブやってるの分かります？
ああ、分からん。
ブブさんあんまインスタやってない？
インスタ、そうですね、ちょろっとしか見てない。
まあ、インスタグラムっていう SNS で、まあ、ライブ配信を本当に毎日やってるんですよ、
うん、
あいつ。
そうなんだ。
酒飲みながら、
うん、
でフォロワーの方といろんな女性の方とか、まあ、男性の方もいるんでしょうけど、
うん、
酔っ払いながらなんかもう本当面白い。見てみ、なんか
分かった、見るわ今度。それやったわけ、お前の社内で、
ね、そうやるかってなって、健吾が回してね、僕が運転だから、うん、でやろうかってなった時に、金太子これ誰かに持ってくみたいな、
あー届けようと、
ウーバーイーツが始まる前に、
うん、
ニュースはあったんですよ、ウーバーイーツが始まるよ、
うんうん、
先にちょっとウーバーイーツテストしようみたいなノリになって、
うんうん、いいじゃない、いいノリよ。
でインスタグラムでこうライブ配信してる視聴者の方の中から、金太子僕と健吾が持ってきますよみたいな、
はいはいはい、うん、あいいじゃない、いい企画、
面白い、うん、
企画を始めて、
それも生で放送してるもんな、
生で放送して、うん、で一人、あ欲しいですみたいなのを言ってくれた方がいて、崎山和葉さんなんですけど、
はいはいはいはいはい、
で、あ、和葉さん、まあ、沖縄でもね大活躍の
女性タレントですよ。
ヘキサゴンにも出ていたね、あの、
そうなんだ、
そうそう、でその和葉さんに、
はい、
あのそうファッションキャンディーの CM でおなじみのね、
うん、
ファッションキャンディーの CM、 あとあのウィン、
まあ、ウィンウィンね、
ウィンウィンの、おなじみのね、あとは
いいよ、もう和葉さんは分かるよ、分かる人は分かるし、分からん人は分からんで、女性タレントなんだでいいさ、もう大丈夫、
めちゃくちゃ綺麗なね、
うん、
で和葉さんが欲しいっていうか、じゃあ分かりました、本当に買いますよっつって、
うん、
で僕と健吾が提案で、じゃあ和葉さんち見せてくださいっつって、
うん、
でそれはもうやんわり断られて、
はいはいはい
で配信しながら行くわけよ、インスタライブ、う
んうん、近かったの？
あ、近くはなかった、
うん、
で家バレするとまずいから、だいたいこの辺です、待ち合わせ場所に近づいてきたらやっぱりカメラも伏せて音声だけにしたりとかして、
うんうんうん、
で渡して、で、和葉さんが出てる雑誌、
はい、
BO だったかな、
うん、
に崎山和葉ってサインを書いてもらって、お礼でもらったんですよ。
おお、料金をちゃんといただいて。
いや、おごりです
いや、ウーバーイーツじゃない、
いやウーバーイーツじゃないけど、
うん、
だ結構面白い企画だなと思って、またやろうかなっていう。
なるほどね。
次はだから中ほどひとみさんちに行こうかな。
いや、みんな美人な人ばっかりだな男性も旧具志川氏さんものとこ行け
なんで
行けよお前、旧具志川、いつもお世話になってるだろ、
なんで
行けよお前、旧具志川氏に行け。
なんでワッターがやったこれ使って、旧具志川氏俺さ
お前
行かんといけんべ、
平等に扱えよお前
なんでよ
なんでよやじゃないったら行け、当たり前だろや、
かかずゆりさんち行く
お世話なってないだろあいつにな
ってるよや、保育園一緒だばよや、
お前具志川さんの前メールしょっちゅう来てくれるのに、お前俺なんか売れてない時から、今も売れてないけど、俺なんかラジオ誰も聞いてる人いない時からお前送ってあげようかって送ってくれてんだ、あの人は今もずっと変わらず、タッコライス1個くらい持ってっけよお前
売ってるよや、売るましにもや。
いや、まあまあ、人選ばずね、ちゃんと抽選してくださいよ。
だいろ、まあ、ちょっとこういうインスタというかね、ライブ配信が今手軽にできる時代ですから、
うん、
やっぱ SNS もね、こう、いろいろ使っていきたいなと思うんですけど。
あ、そうだな。
あの、でもね、やっぱ、できる人とできない人いると思うんですよ。
うん、
僕、意外とできないんですよ。
俺この間ベンビーさんとやったよ。
あ、ベンビーさんもやってるよね。
あのオリジンの、ん、オリジンなのかな、
うん、
まあ、ベンビーさんがいつもやってる YouTube 配信が、まあ、いつもシュリノスケ、後輩のね、シュリノスケと一緒に2人でやってるんですけど、シュリノスケが体調崩したみたいで、で代わり誰かいないということで、僕、いや時間あるんでやりましょうっつって。
あいつ体調崩すことあるんだ。
なんかうんこ、うんこ、ごめんなさい、下痢、
うん、
下痢したっつって、
うん、
お腹痛いみたいなこと言ってましたよ、
はいはいはい、
で僕が代わりに、
下痢してお腹痛いから休み、まあまああるかあるか、相当痛
かった、まあ、代わりというか、まあ一緒にやりました、
うん、
ね、結構やったよ、1時2時間ぐらいやったかな。
楽しいよね、結構視聴者の方というか、
そうそうそう、見てる方も優しい方が多かったし、もう僕 もうめちゃめちゃお家で飲んでて、
ツイキャスでしょ、
ツイキャス、はい、
ああいい
ね、酔っ払ってね、 言わんでいいこともいろいろ言ってましたね。
ああ、嫌な予感しかしない。
ノーブレーキの、あの、やめるやめない問題の
なんでよお前、
詳細とか。
なんで詳細よ。そお前酔っ払って SNS 触るなお前。
いやー、よかった、人に言えてよかったな。
いや、言えてよかったな。本当危ないな、爆弾や
っ
さ。
でベンビーさんもお酒飲んでて、まあ、今後の目標とかないんですかっていう話で、まあ、内地の話だったりね、いろいろ、まあ、この辺はもう見てない方がね、見た方のお得話ということなので、
まあ、せっかく見てくれた方が特別に、ね、
そう深くは言えないですけど、
なんか俺だけかな、インスタライブってあのコメントがそんなに流れてこないんですよ。
あ、そうなん、インスタライブは、
いや、流れてくる方ももちろんいると思います、うん、あの有名女優さんとかアイドルさんとかがインスタライブ急にやったりしたらバーっていっぱい来ると思うけど、うん、まあ、俺ぐらいのこのおっさんで誰やねんっていうやつが急にやっても見てくれるのはやっぱ友達とかなんですよ、うん、で友達とかだとあんまり僕に質問とかないじゃないですか。
そうだな、
だから絵文字だけがこう手を振ってる絵文字だけが来るんですよ。
見てるよみたいな。
そうだから、それに対して一応さ、あの、 ありがとうございます、あ、どうも、バイバイとかやるんだけど、この会話が、
そうな、これ
なんか受動的で申し訳ないけど、質問があれば全然会話できるというか、あの、喋れるんだけど、昨日もだからガナハベース出勤して一人だったんだけど、暇でインスタライブやってたらみんなこう手振ってい
や、バイバイじゃないよ、
バイバイじゃないわけよ。でも見てますよとか、うん、現状でコメントしてくるんだよ。
でまあ、キャラもあるんじゃない。だってアイムがインスタライブやるって言ったら、今から何かやってくれるのかな、誰かと何かするのかなっていう期待が若干ある。
そうだから、うん、なんもないというか、いや、お店暇で、あの、インスタライブ皆さんよければお話ししましょうというかくくりで、うん、みんな手だけしか振らんからいやだからなんかないのってことで、一応緊急企画一人よ、
うん、
緊急企画牛音トラについて語ろうっつって、牛音トラのなんかサムネみたいなの載せれるんですよ、インスタの画面上でね。おうおうおう、右上の方に出して、牛音トラの、皆さん牛音トラ知ってる方いますか、
はいはいはい、
みんな手振ってじゃだから
視聴者数減った、
あの、リアルタイムで、うん、マックス何人からこのツイキャスみたいに分かるのよ。
はいはいはい、マックス何名まで見てたよ、今現在これですよって。
そうそうそう、マックス80までいって、
お、
現状9なの
よ。牛音トラ、牛音トラ。
じゃあ分かった、カラクリサーカスの話しましょう、うん、でみんな手振ってくじゃあなんかだで俺ももう嫌になったから、なんかそのどんどん視聴者数が減っていく寂しさもあるし、そうだよ、
だって見てる方からにしては別に何名見てようが、僕私はアイムを見てるんですよって気持ちだけど、アイムからしたらやっぱり気持ちの乗らないもんな。
でも俺もだからどんどんテンパってさ、一人でさ別に仕事でもないのに、うん、なんかキョロキョロし始めて、なんかやけに席立ったりして、うん、暗いかなとか言ったりして全然トークもできないの。その発信する内容ではなくて、皆さんと絡みたかっただけだから。
だからな、これ難しいな。
例えば今のコロナ禍においてのこのなんか憤りとかさ、うん、そういうのを聞いてくださいよっていうスタンスだったらバーって喋れるけど、うん、はい、よろしくお願いします。見て、絡んで、だから、うん、僕はちょっと向いてないのかななんて思って。だ
僕も、その、見るのもあんまりやらないんですけど、うん、僕が好きなパチスロライターさんが、
はいはいはい、
お酒飲んだ、男性の方ですよ。お酒飲んだ後に、ちょっとやりますってツイッターを見たんで。うんうん、
あれか。ジョーカーの人か。
ああ、いや、ガット石神さんっていう方なんですけど。あ、まあまあ、同じ事務所の方で。
うんうんうん、
で、これ見てたんですけども、結構ね、この方も、なんか、そんな、自分からぺちゃくちゃ喋るような人じゃなくて、うん、まあ僕に似てるというか、うん、なんか、リアクションが面白いとか、そんな系なんですけど、で、インスタライブこう見てるとき、インスタとか、まあツイッターか、ツイキャスか見てるときに、ちょっと、コメントも少なくなって、うん、ちょっとどうしようみたいな感じになってたので、うんうんうんうん、頑張って盛り上がるだろうなっていう質問をしたんですよ。
まあ、ブーブさんが。
そうそうそう。うん、まあ、パチスロで、いくらぐらい人生勝ってます、負けてますみたいな、はいはいはい。これ、まあ、この人も盛り上がって。あるよ。
呼んでくれたんだ。
そうそう、あるよ、なんちゃらかんちゃらで、ああ、なるほど、ありがとうございます、みたいなのがあって、うん、で、ちょっと踏み込んで質問したんだよ。
うん、
これも盛り上がるぞと思って。うん、まあ、まあ、同じ共演者の方がいて、その人のことについてなんだけど、うん、なんちゃらでどう思います、僕はこう思いますけどっていうのをやったら。
それはちょっとネガティブな路線。
あ、うん、まあ、共演者に、いわゆる男の子という。
ああ、はいはい、いますね。
本当に男なんだけど女性が好きなんだけど、うん、ただ女装だけしてる方がいて、
天然のコスプレする方と共演してるの。
あ、そうそう、同じ同じ、うんうん、まあ、葵ちゃんっていう方なんですけど、はいはいはい、でこの方僕本当に女性に見えるわけ。
俺も見える。
だからもう本当に僕視聴者としてはすごい女性に見えて抱きたいという気持ちになるんですけど、うん、身近にいるガットさんは、うん、そういう気持ちにならないんですかって。
おお、
そしたら要はこの葵ちゃんの話で盛り上がるかなと思ったわけ、うん、いや僕から見たらこうだよああだよ、うんっていうこの人しか知らない情報が引き出せるんじゃないかなって思って質問したのに、ああそんなことないっすねって言って終わったわけ。
はいはいはい。
俺もう俺が滑ったというかもうえ、いや違う違う、え違う違う違う、
やっちまったみたいな。
もっとあるさアプローチ。え違う違う、そう、ガットさんだけの目線の話とかない。うわー、俺めっちゃ悪い、なんか気分の悪いし抱きたくなるとか言っちゃったとかなって本当は思ってないのよ、抱きたくなる とかなんて。
本当は
思ってる。
思ってるし。
だって僕最近ニューハーフにハマってる。
だって僕。
っていうのがある、あったから。今もうちょっともう切りたいぐらい。
だって僕マンだ。
ラジオ切りたいぐらい。
あ、葵ちゃんかわい
い。いや、かわいいんですよ。
そうそうそうそう。
パチスロライターさんかな。
まで、っていうのがあったから、うん、要は人の、を見てコメントする勇気が俺失せたというか、
コメントする方も
ハードルがあるというか。
ああなるほどな、ああなるほどな。
だって俺はもうこの同時に見てた人からブーブー、ツイッター名ね、ブーブー、
あ、はいはい、
あこいつはやべえやつだ。
あ、いやそこまで、
あまあまあいわゆる、まあ、うんうんうん、この質問の内容によっちゃね、
はいはいはいはいはい、
ってなるなと思ったから、うん、あ、うわ質問するの怖っと思った。
はいはい、まあ、あそういうことか。
うん、
ケンゴのインスタライブは結構盛り上がってんのよ。
だからな、
やっぱ人にもよるんだろうね。
あると思うよ、
キャラクター。それこそ首里石峰とかがやったらわーって
なると思う。
なるんだろうね。
で、アイムだったら他にまた有名な、アイムの知り合いで有名な方とかが見てるんじゃないかなっていうプレッシャーもあるかもしれない。
あ、それで言えば D51 のやっちゃんさんがずっと見てた。あの方、牛音虎、ジョジョ、カラクレサーカスすごい好きで、
はいはいはい、
今度オリジナルにもゲストで来てほしいなって思うぐらい。
呼べるなら
全然全然で、もうだから俺やっちゃんさんとやってた後半。じゃあやっちゃんさん、カラクリサーカスクイズ第一問とか言って、牛音トラクイズ第一問とか言ってやってた。あ、
まあ、だからこれに似たのが多分メールとかになるんだろうな、ラジオで。
あー、メール送る方も送っていただける方も、そうそうそう、ハードルを乗り越えて送っていただけてるってことなんよね。
みんなが喜ぶパーソナリティの方々が話が盛り上がるようなっていうので、やっぱ遅れる、遅れないがあると
思うから。で、やっぱ人の誰かのを見てても、コメントとか呼んでくれると嬉しいもんな。
そう。
というわけで、呼んでいきたいと思います。
ちょっと噛みましたけど、いきましょう。
ツイキャス来てます。たけしーさん、こんばんは。
たけしーさん、こんばんは。ありがとうございます。
いつもありがとうございます。今、逆にね、見る側にもなってね、
うん、
こうやる側にもなって、こうコメントくれる方のありがたみをひしひしと感じております。
本当よ。
芝居太郎か博士さん、
博士さんありがとうございます。
歩の気持ち考えてよ。あ、車の件ですね。だ、僕が何か買ったら、何か買ったり服とか髪切ったりしたらもう行ってな、うん、ちょいちょい
健吾にお願いしれ。
健吾言うのよ。
健吾言ってくれ。やっぱこういう気遣いもできるんだ
よ。あいつ本当にすごいよ、
うん、
もう本当軽よ、普通の軽なんだけど、軽にしてはこう広いなって、こうちゃんと体揺らして、サスも調べてくれる。あ、めちゃクッションもいいなっつって。
あいつな、誰とでも仲良くなるからな、すぐな。
嬉しいわけよ。
こういうところなんだろうな、ほんと気遣いというか。気遣いじゃないのかもしれない、あいつからしたらね。
え？
あ、だからもう本心も。
あ、もう天然のやつ。
当たり前。
あ、なるほど、ね。
こんなおしゃべり当たり前。
そうだね、考えてやるよりもこう魂で会話してる感じだもんな。
そうそうそうそう。
円楽さんから、あくびで大惨事の巻面白かったな。あ、ベンビーさんとの、
あくびで大惨事、ああそうそうそう、僕がやめるやめないの、はい、
ありましたね。
僕らがね、ノーブレーキとして。
ヨネチャムさん、
はい、
牛音たら分からんかったから何も言えんかった。昨日インスタライブ見てくれたんですね。ありがとうございます。ヒカルさんから、こんばんは、山梨県ラジオネームヒカルです。今日もよろしくお願いします。
いつもありがとうございます。
さっきメール送りました。はい、ありがとうございます。メールもね、紹介していきながら、はい、生放送続けていきますんで、皆さんもコメントください。それでは一度、あ、コマーシャル、
はい。
オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
はい、オリジンアワー生放送でお届けしてます。
はいはい、
僕ねアイコスを吸っていたんですけど、
はい、
アイコスやめまして、
ほう、
はい、またタバコに戻りました。
いや何の報告。
いやというのも、先輩にね会話の中で、
はい、
ライター持ってるって言われて、
うん、
あすいませんアイコスなんでライター持ってないんですよっつったら、シューってされて、
いや、いやな先輩、もうそれはもう先輩が悪い。
いやいや、まあ、でも確かに、うん、持っとくべきだなと思って、後輩としては。
誰だったかな、いたよ、FEC の芸人さんだったかな、タバコ吸わないけどライター持ってる人いた。
すげえ。
誰だったかな。
すげえ、侍気質だね。
そうそうそうそう、いつでも渡せるようにって言って。
すごい。
何だったかな、忘れてしまったら元も子もないんだけど、
まあ、いらっしゃるわけね。
だいぶ前に経験しても、もうすぐ偉いなーっていう話を。
それもそうですし、うん、なんかあった時のために火起こせんとやばいから。
まあまあまあ、
常にライターを持っとくという習慣をタバコによって、まあ維持しとこうかな。
そうだな、命。
一回もないよ、今まで。
いや、だから、
火起こさなーってなること
は。いやいやいやいやいやいや。だから、なんだ漂流教室とかそういう
あ梅津和夫先生
みたいな日に明日もうこの後なるかもしれないですし、
本当
マッチ1本ライター1本で助かる命たくさんあると思いますよ。
漂流ネットカフェって漫画ありますよね。
あるね、
ネカフェごと漂流してしまう
って。おしみ修造だったかな、
あれいいんですよ、いいエロ
さ。僕だからこれでいいアイテム買ったんですよ。
お
実は
何ですか。
あのねマグネシウムのやつかな。とりあえず、チャッカマンイメージしてください。
はい、チャッカマン。
チャッカマンの先っちょが、
仏壇の上手にあるやつだろ。
まあ、上手下手の両サイドにあるやつね。うん、あのチャッカマンの先っちょ、あの黒い部分、伸びてる部分ね。あそこがすべて可燃式になってるんですよ。まあ、鉄と思ってください。マグネシウムなんかも鉄とりあえず。
はいはい。まあ、飴みたいな感じ、長い。
長い、まあまあ、飴というか、もう鉄、硬い鉄。
うんうんうん。
で、これを削るんですよ。
はいはいはい、
まあ、付属のなんか鉄のみたいなのがあってね、
うん、
線引きみたいなのがあって、これで削るんですよ、
はい、
削ったら、
まあ、鉄の棒を削るんだ。
そう、そしたら粉みたいなのが粉末が現れるわけ、削ることによって、うんうんうん、そしたらここにこのまた棒を、火起こしみたいな感じで 石打ちみたいな感じで
パチってやるんだ。
そうそう、削ったのを今度は叩くんですよ、パチッパチッって、
はいはいはい、
そしたら火花が飛んで火がつくんですよ。これ俺もTikTok で見て、
うん、
こういうアイテムがあるよって、
ほう、
もうすぐネットで買いました。
いやー、この話が本当だとしたらね。
本当です。
ぜひ僕も気になるところではありますけど。
本当です、災害用で。これ。
そんなものがあるとしたら、
ね。いや、本当です、あるんです。
漫画だけの話じゃないとしたら、ね。
いや、本当です、あるんです。漫画じゃないんです。現実なんです。あるんです。
あるんです、おじさんだ。
1500円、2500円ぐらいだったかな。
本当だ、ある。
なんていうやつだったかな、
同じ商品ではないかもしれないけど、うん、こっちにアマゾンで見て書いたこれっぽいなと思うのは、マグネシウムファイヤースターター。
イエスイエス、そんな系です。イエスイエスイエスイエスイエス。
これは1270円とか、結構安い、ね。
安い。安いよ、めちゃめちゃ便利。
便利みたいな。
便利さん。
便利さんだ。
まだ一回も使ってないけど。
いや、使う時が来ないこと祈るよね。
そうそうそう。玄関にいつも置いてます。
火花出ても、でも火つかないんじゃない？
まあまあ、その辺はね、この辺の落ち葉とか使いながらになっちゃいますけども。
はいはいはい。
その辺はまあ、サバイバルですよ。
そうか。
いや、結構、だからこの状況ですから、何があるかわかりませんから、
うん、
今あれなんですってね。防災とアウトドアがコラボして、要はアウトドアで防災を学ぼうみたいな働きかけがあって、これはいいなと思って。
いいと思う。
楽しみキャンプというやつですね。
そうですね、楽しみながらサバイバルを、技術を学んでいこうじゃないけど、
昆虫を食べる YouTuber の方とかも今何名かいますからね。
昆虫食もだって今後、まあ、いつからか分かりませんが、
うん、
主流になっていくであろうという話もありますからね。
ね、大体の生き物生でいけるのよ、この人たちの見ると。
ああ、なるほどね。
もう何でも生よ。 でも何でも生。お前が今思い浮かぶ昆虫出してみ。
セミ。
いけます。美味しいです。って言ってます。あ、いけます。美味しいです。って言ってます。
カブトムシ。
はい、いけます。美味しいです。って言ってます。美味しいですか分からんけど、いけます。
バッタ。
いけます。
クワガタ。
いけます。
セミ。
いけます。セミ出た。チョンボー。チョンボチョンボ
ー。
ほんとすごい。両生、カエルも生でいっちゃうし。
俺結構ダメなんだよな。
噛めば大丈夫って言ってました。
噛まん方がいいだろ。
あ、うん。あ、寄生虫だったり、こう、唾液悪いのがあるから、もうめちゃくちゃ噛む、この方は。
うわ、マジ。
うわーってなるけど、だって何かあった時に、俺、だってチャッカマン一本と昆虫食べれるって知ってるだけで、相当生きられるよ、俺。
まあな。
まあよ。
いや、ほんと知識は大事だよ。
うん。
そうだよな。
だってもうお前怯えて食べれんだろ、この情報知らなかったら。
あ、まあ俺石鹸食うからな。
それは食べれないわけ。体に害だわけ、それ。
人を笑わすっつって石鹸食ったことあるから。
注目を集めたい。
顔左半分痺れましたけど。
それお前、寿命縮めてるわけ。逆に。
お前石鹸食えんの？
食えない食えない。余計食え、お前から話聞いて余計食えない。
有事の際は俺石鹸食って。
いや、ダメダメ、余計体壊すから。
あの人いい匂いだね
って。息がすごい。こんな有事の際でもいい匂いする。
で、A ランチでブーブーさんがほら、
はい。
キャンプの特集してたでしょ？
あ、はいはいはい。家族で行くキャンプみたいな特集でね。
あれよかった、面白かったと思って。
ああ、ね、よかったよね。
アイテムがやっぱり、その安くで手に入れて、うん、なんか段ボールみたいなキットを組み立てて、燻製が作れたりね。
そうそう、燻製キットみたいなのがあるのよ。
ああ、だからそのサバイバルを楽しみながら学ぶっていうのはいいね。だからすごい今興味があって。
うん、うん、まあもう物は高いけどね。ただ一生壊れないぐらいの、ものが多いから、キャンプ用品は。
ああ
高いもの は。そうそうそう。って言ってたよ。
へえ。いや、だから持っときたいなと思って。
だから、安かろう、怖かろうだったっけ、なんだっけ。
安かろう、悪かろうでしょ。
安かろう、悪かろう。
わざとだろ、
怖がっちゃった。
怖いさ。安いもの怖いさ。
安かろう、怖かろう。いや、怖いよ。
怖いよ。
怖い、怖いよ。
壊れて怪我する。怖いよ。安かろう、怖かろうよ。ほんと。
ね、だから僕もすごい興味があって、うん、それこそ車も買ったし、ちょっと、アウトドア向けの車なんですよ、
はいはいはい、
形というかね、うん、だからその車でね、うん、キャンプ用品積んで、
いいじゃない、
ケンゴとキャンプ行こうかなと思って、
ね、家族で行けー、みーみーみーみーみー、
待て待て待て、だ行きたいですね、ブーブーさん、家族とかと一緒に
行こう、行こう、全然、いや、行きたいですねは、なんとでも言える、行こう。
いやでもね、
ほら、なんで、いやでもねって、
いやいや、やっぱキャンプって嫁さんが苦労するよねと思って、
でもこれはそれはこれはそれはあれだよ、バンガローとかの場合だと思うよ。
あ、
もうテント張って火起こすってなったらもう男が頑張ってやらないと。
そうだね、そうだね、男が一生懸命やって、うん、で嫁さんたちは子供たちを見てもらって
とか、うん、まあ一緒にね、川だったり
取ってきた木の実を洗ってもらって、
ね、魚とかにした方がいい、
魚とかを洗って、
うん、まあ昆虫もよしよ。
うわー、なんか一人提案してくれた方がいて、友達で、
うん、
本当に好きなもの一個だけ持って無人島行こうみたいな企画を立てた人がいて、はいはいはい、それはちょっとハードル高すぎるじゃない。
そうだ、まあまあ日にちにもよるけど、1週間とかだったら、
いやきついね、
きついきつい。
でも俺キャンプ好きなんですよ、キャンプ用品好きなんですよ、そもそも、
うん、
メイクマンとか言ったらめっちゃテンション上がるんですよ。
上がる上がる。
テントとか入りたいんですよ、飾って
ある、あのテントコーナーな、
あれめっちゃいい、うん、コールマンの椅子とかも結構座っちゃうんですよ。
座る座る。
あ、これちょっとちっちゃいなとか、うん、キャンプとか行かないのによ、
うんうんうん、
まずあの手が汚れたりむちゃむちゃするのが嫌なんで
行くなもうお前
トイレもちゃんとしたとこじゃないと嫌だし、
まあ、今会員トイレみたいなのあるからね、このおむつじゃないけど、おしっこ入れたりするのがある
自然にこう
みたいなね、
変えるやつとか、うんうん、まあ、そういうのもやっていきたいなと思ってます、勉強しながらね、はい、
みんなで行きたいですね、ペンション。
ヨネチャムさんからツイキャスで、家の中でアウトドア用の椅子いいですよ。
ああ、そうそう、僕それに座ってます。
あれ、
へえ、
あのコップ入れもあるから、ここにお酒を
置いて、あるね、
そうそうそうそう、
あるね、あるね。
でいい高さのソファーだとちょっと低かったり、なんか高かったり、
リラックスできる。
いや、いいな、
うん、
しかも6000円弱か。1万円以内では買えるでしょ。
あのね、うん。もっと安いのある。カインズとかだったら2000円ぐらいである。 まあでもそれこそ安かろう怖かろうだけど
悪かろうな怖い怖い椅子は怖いな。でも壊れそうだ。
今のところまだ大丈夫よ。ヒーヒー言ってない椅子は頑丈。
キャンプのすごい人みたいなのをなんか番組でね紹介させてもらったときに、うん、この人曰くキャンプは椅子1個持ってればどこでも始められますって言ってたね。
まあでもナイフも必要じゃん。
椅子なの？ねえ、ナイフとかじゃないの？うん、
だからな。
いや俺そごめんな、しっくり来なかったっけ今のセリフ。
いや俺それその人じゃないんで。
だからその人はすごい知識もあるから、もうもしかしたら椅子もナイフに変えるのかもしれない。折ったりしてか、あのゴムの部分取って鋭利に。
あ
のパイプをね、鋭利な刃物じゃないけど似せ
て。俺あったら買いたい、欲しい。ガジェットが好きだから、
うん、
あれ欲しいもん。十徳ナイフ、
十徳ナイフな。結局何徳も使わんよな。
使わんね、あれね。
本当使わない。
十徳ナイフを常にこうキーホルダーに。あれダメ、銃刀法。
うん、いや刃渡りが小さいから大丈夫じゃない。
いやでも俺格闘技もやってるから殺傷能力は使い方によっちゃうもん。
そうだね、素手でも危険なのに、うん、もう刃物持ったら。
円楽さんからツイキャスでジムニーないとキャンプ始められんよ。
ああ最低ジムニーってことね。まあ雨の日だったら山登れんからね。ジムニーみたいな四駆じゃないとってことじゃない？う
ん、キャンプもだけど今車中泊もなんか流行ってるらしくって、ね、そういうジムニーで車中泊みたいな雑誌とかも見ましたけどね、
うん、中でジムニーもできますからね。
オナニーみたいに言うなお前。いやもうオナニーみたいに言ってるよお前。それはどういうことか。ジムニー、
いやジムニーの窓に貼る黒いフィルムみたいなのがあるんですよ、中から見えないように窓にぴったりはまる。
ジムニー専用の、
ジムニー専用の、まあ車中泊用みたいな、
フロント専用の窓枠、
うん、フロントをなんか中から入れて、だから外から見られないんですよ、
う
ん、
ほうほうほう。
そこで思う存分ジムニーしたらいいんですよ、
ね、何。ただこれ俺中から見えないのは外からも見えないさ、外も見えないさ、
うんうん、あ分かる、怖い
怖い。
わかるわかる、怖い怖い怖い。
だって物落としたら出たくないじゃないですか。
うん、怖い怖い怖い、わかるわかる。
な、
気がついたら10人ぐらいが囲んで見てた。
あるよあるよあるよ、可能性あるよ。
怖いよ。
だから中から見えるよ、だからマジック見える、フィルム、カーフィルムの方がやっぱ安心よな。
若干ね、いるよっていう存在を逆にあっちにも教えたいもん
な。そうそうそうそう。
そうしないと抑止力にならんというか。
うん、怖い怖い怖い。
わかるわかる。怖いな。まあ、うち僕が買った車、まあ、ハスラーなんですけど、
うん、
ジムニーか、
ハスラー、新型の、
新型のハスラー、かわいいですよね、
うん、
人気車種だ、
今だハスラーとジムニーが台頭されてますけどね。
あそうなんだ、
うん、
二大巨頭みたいな。
そうそうそう、
キャンプ、
ジムニーは2ドアなんですよ。
今も2ドアなんだ、
はい、あまあ、3ドアっていうんですか、厳密に言うと。
あトランクのね、
トランクの部分で、ハスラーは4ドアなんですよ。嫁に相談したときに、僕最初ジムニー買おうと思ったんですよ。ジムニーのマニュアル、
うん、欲しいな。分かる分かる、分かる、欲しくなる。
新型になってなくなっちゃったんだよ。
そうそうそう、でバカかお前はと。
いやでもバカかよ。
何のために車買うんだお前は。
先生なの。
ツードアチャイルドシートは。
そうだな、
そうですね。マニュアル。
ええ、まあ、言ったら子供たちのために買うみたいなところもあるから ね、この2代目は。
もちろんもちろん、そうそうそう、うん、
そうかそうか。
でも僕のせめてもの反抗としてハスラーにさせていただきましたっていう。
ああ嫁は何が欲しかったの。
ああでも一応結局ハスラー上等だねと言ってたけど、やっぱりスライド
ラパンとかじゃん。ラパン、
まあ、いやラパン、あれ
は帰国制じゃないんだから。お帰国制じゃない。
失礼なんかこれは、褒め言葉なんか。
本当言えば、あのあれですよ、N ボックスとか、
N ボックスとかタントとかな、
タントとか、
中が広
くてスライドドア、やっぱ今フォードアのこのスライドじゃない車なんですけど、
うん、
子供たち乗せたら怖いな。
飽きそうってこと？
あの俺が降りるじゃん、駐車場に車止めて、俺が降りて、うん、開けるなよって言っても開けるわけよ。
手動の方、スライドじゃなくて、
スライドじゃなくてこのパカって開ける、開く、だから開けるのよっても開けたりするから怖い。やっぱスライドの方がいい。
スライドな、スライドもいいけど、なんかちょっとぶつけた時とかもうスライド の、
あ
の動線が何へこんだらもうあかんよ、閉まらんよ。
でスライドは1枚また交換だからね、
もう修理代相当よ。
うちのばあちゃん家でよくあったのが、ばあちゃん家の塀にあの 幅寄せした時は大丈夫だけど、スライドドアを作動させることによって、
あ、ぶつかるんだ、
スライド分が余分になって、あ、うちの子がそれやったのよ。
横幅が広がるからね、スライドだと。
うちの子がやったのよ、まあ、幅寄せして周りの車迷惑ならないように止めて、うんうん、うちの長男がピッて押してウィーンってガーもう止められる。
そうそうそうそう、
ガーガ
ー
あ
ーあるある、
あー、うん、で、その傷を塀の塗装がついてるから、
うん、
落ちるんじゃんつって嫁が激落ちくんで擦りやがってね。
ほうほうほう、
お、怖い。
したら激落ちしてね、あの塗装、
塗装がね、
塗装も
車両の方も
すごい。これは激落ちくんのコマーシャルですか。
激落ちくんすごいね。
あ、じゃあメールいきましょう。
はい、
あゆむくん、ブーブくん、大城くまさん、リスナーさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム山梨県、ラジオネームひかるです。
ひかるさん、ありがとうございます。
9月3日で38歳になりました。
おー、おめでとうございます。
今日は報告が2つありまして、
はい、
1つ目、
はい、
翔子さんがいた時に iPhone8 が圏外病と雑音がひどくて大変と報告しておりましたが、
あ、そんなこともありましたか。すいません、ちょっと忘れてました。
はい、今年の8月で分割金が無事に終了しました。
うん、iPhone8 の分を完済した、完済でいいのかな、
うん、はい、それで今月から変えられることになり、
お、機種変ができると。
9月の12日に、
お、細かい、はい、
これからですね、もうだから未来の話。
あ、そうかそうか、
今後の予定ですよ。うん、9月12日にエクスペリアに機種変更します。
iPhone じゃなくなるってことね。
ソニーの、
Android、
うん、まあ、人気機種ですよね、エクスペリア、うんうん、今回は3年以上使いたいですし、長く使おうと決めました。う
ん、おー、いいじゃないですか、その意気込み大好きです。
この番組の来週放送分からは新しいエクスペリアで番組をツイキャスで見ることになるので、よろしくお願いします。
いやー、嬉しい。
よろしくお願いしますな。
iPhone から Xperia ね、Android に変わって新規一転しますよという報告、嬉しい。
それに伴い2つ目の報告は、
はい、
PlayStation 5の購入予定を来年に延期することに決めまして。
確かなんで、桜大戦という、
新桜大戦。
ソフトだけを購入して、まあ、なんだ、プレステか。
プレステ。4をね、当時。
4を買おうか。
いいんですよ、でもそんな報告はね。
4をいつ買おうかどうしようかっていう相談がある中、うん、5も出るよというのがありましたね。それで、何でしたっけ、
来年に購入するのを伸ばしますと。
めちゃめちゃ、これも2年前ぐらいの話じゃない。めちゃめちゃ我慢してる、ソフトだけ持って。
このプレイステーション5の購入予定を来年に延期することについては、うん、昨日と今日で、
はい、
母と相談して決めました。
まだ結構時間ありますけど、我慢してください。あと3ヶ月、4ヶ月か。
何か、なんとかね、機種変更とプレイステーション5購入へ動き出すことになりました。
よかった。
よかった。
プレイステーション5の本体値段と発売日発表をとりあえず待ちたいと思います。ではまたメールします。ただその場合だと先に買ってある桜大戦が、あ、互換性があるのか。
あ、わからん。
あるんですよ、プレステ4と5は。
うん、4のソフトは5でもできるわけね。
できますよっていうのがニュースであったと思いますので、そこの辺は安心ですね。この人本当に桜大戦やりたいがためにずっと待ってますから。
本当に忍耐強い。
プレステ5をこの年末に発売されると言われてますけど、はい、それを手に入れようと思ったら相当な、なんていうのかな、この調べるやつとかさ、うん、あの努力が必要なんじゃないかな。
なるほどね、入手困難なのは間違いないですからね。
そうそう、パッと店に行って買えましたみたいなものじゃないでしょう、うんうん、
これはね、コロナ禍もあってゲームって今相当売れてますから、うん、かなりの倍率だと思います。
だから ね、
うん、ね、まあ嫌な話ですけど転売目的で買う人とかもきっといるだろうから。ある
わね、確かに、うん、1.5 倍もしくは2倍もあるでしょう ね、
だから延期は正しい判断かもしれませんね。
ただあのソニーの傾向としては、あの初期プロットをこの発売日に発売して結構やっぱデカめで高いやつが販売されるんですけど、
うん、
1年ぐらい待ったらその時も、
いや待って、もう待たせないで、
改良版ね、
改良版で、
もう待たせないでくれ、ヒカルさんに桜大戦をやらせてあげてくれよ。
ちょっと安価なものが出る、はいはい、で僕の目論見ではその時点までプレステ4って現役なんですよ全然。
プレステ3のこととかを考えてもそんな感じよね、うん、まだすぐにソフト出なくなるってわけじゃないから。
そうそうそう、なのでやりたいソフトが出た時に動き出した方がいいとは思いますけど。
ヒカルさん、せっかくプロジェクト決めたのにまた 今日明日で相談よ、これ。
5出て4買うっていう手もありますからね。
いや、なんでよ、互換性ある
し。安くなる。いや、5が出たと同じ時期だったり、遅れてから4買ったら値段安くなるでしょ。
もちろん、もちろん。だからそう、最初に俺4買った方がいいと思う。
うん。
で、4のプロじゃないやつ。
もう初期のやつって
ことソフトももう一番、どれが面白いとか、評判いいとか、もう完全に決まってるね。
ただ、ヒカルさんは桜大戦一本だと思います。他のソフトは一切やらないと思います。
借りれ、じゃあ。
根気強いし。
プレステ4借りれ。
あの、信念があると僕感じますので。
もう YouTube で見れ。あの、プレイ動画
で。いや、もう見たはずよ。全部網羅した後にやっぱ自分
で。やっぱやりたい。
やりたいから。
いいじゃないです
か。いや、ぜひ購入された際はご報告お願いします。
はい、特攻野郎バギー A 型さんから。
皆
さん、
特攻野郎バギー A 型、はい、
皆様こんばんは。
こんばんは。
風が強い日にうちの息子がドア開けた瞬間、隣の車にドアを開け
た。ええー、わかる、ある。これデジャルやっさ。
修理代高く
これデジャルやっさ、遅れっさ。
H はいかや。
いや、今のは失礼だぜ。今のは HY さんに失礼だぜ。555
やかや。
うなぎ取ってこうやつさ。
いや、いいや、
うなぎ。
いいんだけどね。
顔でうなぎ取ってこうやつさ。
うん、HY さんかや。
うん。
あるね。
あるある。
気をつけないといけない、
ね。台風あるあるね。
ヨネちゃむさんから、
はい、
スイッチはどこでも買えんらしいよ。まだね。
まだダメなんだ、スイッチ。
ああ、みたいですよ。
あ、息子がね、うん、新しいスイッチのね、ソフトが欲しいということで、もう使ってないスイッチをゲオの方に販売しに行ったんですよ。売りに行ったんですよ。
使ってないスイッチ本体があるの？
あ、うん、あ、ごめん、ソフト。
あ、はいはいはい。
いや、めちゃめちゃ高く買い取ってくれた。
スイッチのソフト？
スイッチのソフト、マリオ、マリオ、マリオ、
パーティー？
パーティーかな？うん。と、スプラトゥーン2。
おお、
スプラトゥーン2。
スプラトゥーン2な。
スプラトゥーンは人気だもんね。
そう、スプラトゥーン2、クイズです。
はい。
スプラトゥーン2、ランキング4位でした。ハエバル1日橋店。
何のランキング？
あの、売り上げ、スイッチの今、売り上げランキング4位のところにスプラトゥーン2ありました。
あ、分かった。
人気ソフトね。はい。
販売価格がね、確か5500円とかだったかな。
お、
中古でも。
うん、高いな。
買取額。いくらだったでしょうか。
僕は結構ゲオに物売って生活してたんで。
そうだな、そうだった名前。
マジで当てに行っちゃっていいですか。
あ、いいですよ。
55販売でしょ。
55か6の間ぐらいだったと思う。
38か45っす。
え、そんな行く ?2200 円ぐらいじゃない。
いやいやいやいやいや。どうですか。
正解は、
はい、
4000円です。
ああ、ほら。
さすが。
ね。
さすがゲオ生活、ゲオプロ。
ゲオ生活。
プロのゲオ。
そんなに高く買い取るんだ。
だからびっくりして。
ゲオ神ですから。
ゲオの神。
意外とね、高く買い取ってくれますよ、ゲオは。
びっくりした。もう本当に一本、マリオなんちゃらはもう十何位とかで、出たのも古かったから、これでも1500円ぐらいあったの。
でかいでかい、全然でかい。あの、新しいソフト買うために足しになるよな。
そう、
うん。
これでパワフルプロ野球2020買って、お釣りが。
パワフルプロ野球な。
お釣りは出なかった。ちょっと払ってくれか。何百円かで購入できた。
いいことです。いい買い物。
で、思ったもん。もう使わないなと思ったら、早めに売った方がいいね。
ああ、そうそう。
もったいない。スプラトゥーン2が、
いやもう。
ランキングどんどん下がってたらその分値段下がるわけでしょ？
僕はそういうタイプなんですよ。
もうすぐ売っちゃうってこと？
もう、あ、これやらんな。2周目プレイやらんなって言ったら、売るためにプレイしてる。
なるほどね。
もう最新ゲーム夜中12時に買って、バイオハザードにしてもね、バイオハザード3のリメイクはすごい残念でした。はい。で、今
わからん。何の感想かわからん。
サムライのゲームやってるんですけど、それ結構2周目やろうかなと思ってるので残してありますけど、すぐ売るって、あ、これ売るなって判断したのは、もうバーってクリアしてすぐ売ります。
さすがゲオ神。
ゲオ神がおっしゃって。
やっぱゲオの方がいいんだ。身近なところで行けば。
まあどこにでもありますから。
うん、そうだな。
そうね。
要所要所でありますし。
でもこのほらちょっといろいろプレイしてきた思い出とかもあるでしょ、うんうんうん。なんかちょっと手元に置いときたいんじゃない？
いやいや全然、あのサーバーにゲームデータだけは残してあるので。
ああ。ああ、
あの中古でまた買うんですよ。
はあ、
そういう思い出深いゲームを。
はいはいはい。そしたらまた
同じように。また途中からできるってこと。
途中からそのゲームデータを復活させたらできます。
へえ。
どうもゲオシンです。
へえ。
すごい。
ゲオシンつけ。
プロゲオシンだな、もう本当。プロ、シンにプロもつけてるもん。
ゲオシンプロだ。
もう本当すごい。
消費電力も低い。でも、
一回お前に査定させてもらうわ。その後ゲオ行くわ。
これ、
ゲオシン。ゲオシンが4000円って言ってたのに、ここのゲオは3000円なんですか。
あの確かね ABC ランクがあってね、
うん、
あの査定してる様も僕チェックしてるんで。
すげえ。
だから僕もともと買った状態から保管状態めちゃくちゃいいです。
あ、だ説明書とかな。
説明書は雑に扱うとマイナス査定になるのね、
はい、
なんか開けてちゃんと箱も見てたわ。角とか
角とかでちょっと箱を深く折り曲げると中の表紙みたいな紙の部分がペラってなるんですけど、
あのパッケージを表してるあの写真みたいなやつね。
そうそうそう、うん、あそこのこの角度がちゃんと折り目がとかもゲオシンは見てるんで。
さすが。
うん、
じゃあもう買った時からそうな、売るために動いてる。
売るために買ってるからね。だから俺にとってゲオは投資だね。
汚れてるぐらいがいいけどね。
なんかそれ何の名言か。
俺にとってゲームソフトは投資だよ。うん、大体マイナスだけど。
まあ遊んでるからね。うん、メールまだ。
はい、そう、キシンがね、あのいい買い物したということで、そんなキシン君の出演会、うん、面白かったですと、
あ、先週か、あ、ありがとうございます。
メール来てます。それは割とどうでもいいんですが、
じゃあ言うね。
もっと褒めてあげて。
ノーブレーキのお二人はネットに公開されている自分たちのプロフィールを確認することがありますか？
今となってはないかな。
先週の放送後気になって、オリジンのサイトとウィキペディアでノーブレーキのプロフィールを見てみました。
はい。
そしたら発見したんですが、ブーブーさん本名を改名しました？
え？
詳しくは実際に確認してみてください。あ、
え、改名してない
です。あれじゃないですか、ブーブーさん、あのロングビーチヒロトモだったじゃないですか。
いや、じゃない
長浜、
まあ、長浜ですよ、
長い浜。でも今旧漢字の方でしょ
かな、今は。はい、旧漢字ですよ。
誰が検索してみてよ。
何を検索、どう検索すればいいんですか。
あ、ウィキペディアノーブレーキで出てきますんで。今ウィキペディア見るとね、寄付お願い、寄付お願いって言うんだよね。せんとねといかんと思うんだけどね、
うん、
ウィキペディアブーブー、はい、ノーブレーキ、
ノーブレーキ。
おん、
はい、なんだ、検索して、
ブーブーさんの本名に何か違和感があると。
僕のメンバー、ね、メンバーね。
ノーブレーキはオリジンに所属するお笑いコンビってなってて、まあ、目次があってメンバー紹介のところですね。
ブーブー本名長浜、ああ長浜広瀬になってる。
あー、あー、とも
ともきのやつが
長浜は長い、浜で、広は、弓にムーなんですよ。
そう、頼る、広は広しの広で、
で頼るなんですよ。
そう、友は頼る、当て字なんですけど、
頼朝の友ですね。
そうそうそう、これ当て字なんですよ。そう、だから広友って読める人いないんですよ。
長浜広瀬
だ。かといって自分が読めるように広瀬にするのは良くないことだと思う。
トモキとコンビ組んだ場合のコンビ名じゃんそれ。
そうだ、広友広瀬。そう、広瀬、あのトモキっていう後輩のね、トモキの本名が広瀬なんですよ。本当にこれ、
うん、
弓にムーに、うん、あの瀬長島の瀬、浅瀬の瀬。
ウィキペディアは自分でも直せるから、直したら、
ただまあ、なんか中立的に書く視点からあんまり本名、あ、じゃあ自分とかではやらない方がいいと言われているので、これを、あ、要は どうしても、ね、主観になってしまうからということで、なんかこの放送を聞いてどなたかウィキペディア、
確か我々ウィキペディアいじりましたよね。
あの、あ、ハエバル出身の、ハエバル町出身の有名人のところに、
はいはい、
あの書き足したことがありました。
中田先輩の上に。
そうそう、あれはあのノーブレーキをいじったんじゃなくて、ハエバル町のウィキペディアを、
ハエバル町のウィキペディアいじった
ん、ただあの事実なので、
そうですよ、ね、
別にいたずらで書いてるとかではないです、
ね、うん、大事ですよ、う
ん、あで YouTube も実は我々、ね、撮ってる言ってまして、本日の19時に
はしごチャンネル、
いや明日です、
明日
明日
なの、
明日です、
火曜日、あ、明日って、ごめんなさい、明日らしいです。
ああ、チャンネルどうやって調べればいいんですか、 SNS とかで出るのかな。
一応広告、
改めまして、
はい、
まあ、ちゃんと言います と、ノーブレーキの YouTube チャンネルがまずできましたと。
おお、おめでとう、
拍手。
拍手。
解説はまだかな、今もできてるのかな、まだ分かんないです、はい、
はい、で、まあ、チームはですね、まあ、セアロガイも一緒にやっているチームに全面バックアップいただきました、
はい、もう本当に僕ら事務所に行ってやることやるだけって感じです、もう道具とか全部
プロの手が入ってる、
はい、もちろんプロの手が
編集ね、うん、エディターとかの
編集もプロの手が入ってまして、その全面バックアップのもと、ちょっと YouTube の世界でもノーブレーキしていこうかなと思っている
ん
ですけども、
あら力がそがれるラジオの、
いやいやそんなことないですよ
大城さん、そんなことないから、
逆にここで生まれたものをあそこでやろうかなって思ってる次第ですので、嘘です、
嘘なんか
本当です、本当です、
はい、で明日の19時公開です、
うん、水曜夜、
水曜夜7時、うんうん、でこちらもね、なんとかオリジンアワーの時間をずらしてくれと、うんうん、あの18時も僕ら出てませんけど、
う
ん、別のなんか知らんタレントがやってますから
新藤助とケイちゃん、
うん、あなんかがやってますから、それはさすがにかわいそうだからということで、
とあとはしご、これすごいオリジンアワー、はしごチャンネルさ、放送前、うん、チャンネル登録者数9名だったでしょ、うん、今25名ぐらいいるから、ね、
すごい、
キシンとね、長浜家の
やがて収益化、
ああやがてよ、ほんと
曲げよや
YouTube なめんなよ
はい、というわけで YouTube の方も皆さんぜひよろしくお願いします、
はい、ノーブレーキのでノーブレーキチャンネルぐらいで多分出ると思う、明日あの SNS でやります、
ゲーム配信とかだったら見ないなっていう方いましたけど、ゲームです、
ゲームとお笑いの融合って感じです
ね、あります、
はい、
まあまあまあ、よろしくお願いします、
はい、お願いします、お疲れ様でした、また